Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 8, verses 19 to 21.
ルカの福音書8章19節から21節を開けてください。
Now, Jesus' mother and brothers came to see him, but they were not able to get near him because of the crowd.
イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばへ近寄れなかった。
Someone told him, "Your mother and brothers are standing outside, wanting to see you."
それでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあった。
He replied, "My mother and brothers are those who hear God's word and put it into practice."
ところが、イエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは、神の言葉を聞いて行う人たちです。
The title of today's message is The Family of Jesus, Part 1.
今日のメッセージのタイトルはイエスの家族、イエスの家族、パート1になります。
Today we are looking at the first part of a planned two-part series on the family of Jesus.
今日は、2回にわたるこのシリーズの1回目になります。
Today we're going to be concentrating on verse 19, but I've included verses 20 and 21 in the reading so we can see the full context of this passage.
今日は19節を集中して見ていきますが、全体の内容がわかるように20節、21節も一緒に読みました。
There are actually two types of families that Jesus has, an earthly family and a heavenly family. And this passage is about both.
イエスの持たれた家族というのには、実は二つの形をしたものがあるんです。それはこの世の家族と天国の家族です。この三節は、三つの節は、その両方についての内容になります。
It's important that we look at both as we grow to be more like Jesus, because most of us who are believers in Jesus also have interactions with an earthly family and a heavenly family.
この私たちがキリストに似たものへと変えられ成長していく上で、この両方の形の家族を理解しておくことは大事なことです。なぜなら、イエスを信じるほとんどのものはこの世の家族と天国の家族に相互に関わっていくことになるからです。
From today's passage, there are two things we can learn about from looking at Jesus' interactions with his earthly and heavenly families.
今日の御言葉の箇所にはイエスのこの世と天国の家族の相互関係について学べることが2つあります。
So let's look at these two things now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, I want us to look at his earthly family.
一つ目です。イエスのこの世の家族。
The first part of verse 19 says, Now, Jesus' mother and brothers came to see him.
今日の御言葉19節に、イエスのところに母と兄弟たちが来たが、とあります。
When God sent his son to this earth to dwell among us, he became fully human.
神がその一人子イエスをこの世に送られたとき、イエスは完全な人間として来られました。
He was brought up by a family.
イエスはある一つの家族の中で育ちました。
His mother Mary,
母親のマリア、
His adopted father Joseph,
養父ヨセフ、
And his half brothers and sisters.
そして同じ母から生まれた兄弟姉妹がいました。
He grew up in a fairly normal way, living a humble life in Nazareth and working in the family carpentry business.
イエスは全く普通に育ち、ナザレの町でつつましく生活し、家族が営む大工の仕事をしたのです。
Let's turn to Mark chapter 6 verses 1 to 3.
では、マルコの福音書を見ましょう。マルコの福音書6章、1節から3節です。1から3節。
Jesus left there and went to his hometown, accompanied by his disciples.
イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。
When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. Where did this man get these things? They asked. What is this wisdom that has been given to him?What are these remarkable miracles he is performing?
安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。
Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James?Joseph, Judas, and Simon, aren't his sisters here with us? And they took offense at him.
この人は大工ではありませんか？マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか？その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか？こうして彼らはイエスにつまずいた。
Jesus' earthly family were a normal, everyday family, so much so that his neighbors couldn't understand why he could have such great wisdom.
イエスの家族はありふれた普通の家族でした。それで近所の人たちもどうしてイエスが素晴らしい知恵を持てたのか理解できなかったのです。
God could have placed his son in any family, but he chose an ordinary family.
神にはその一人子をどんな家族にだって入れることはできます。でも神は一つの普通の家族を選ばれました。
Jesus learned humility and a good work ethic growing up in this family.
イエスはその家族の中で謙遜と働くことの倫理観を学んで育ちました。
Mary and Joseph were good and honest people who trusted and obeyed God.
マリアとヨセフは神に信頼し、神に従っている善良で正直な人たちでした。
It was the right environment for God's son to grow up in and develop as a man.
それが神の一人子イエスが一人の男として育つのに正しい環境だったのです。
Now let's turn to Matthew chapter 1, verses 18 to 25.
では、マタイの福音書1章18から25節を見ます。マタイの福音書1章18から25節です。
This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit.
イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって、身重になったことが分かった。
Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly.
夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。
But after he had considered this,An angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit.
彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは、聖霊によるのです。
She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins.
マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet.
このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。
The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us.
見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。
When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife.
ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ。
But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he.Gave him the name Jesus.
そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。
God places us all in families. Some.Parents, like Jesus' earthly parents, follow God, but others don't.
神様は私たちを皆家族の中に入れられています。イエスの両親のように神をフォローしている親もいれば、フォローしていない親もいます。
However, even if our upbringing was with parents who didn't follow God, God can redeem us.
神をフォローしていない親に育てられても、神は私たちを救えるのです。
If we choose God's way, everything that we have gone through in life can help us develop into the person that God wants us to become.
この神の道を選ぶなら、 これまで自分が通ってきた人生すべてが自分のこれから神が望む人間になるよう助けに変わっていくんです。
Be thankful to God for the family that He placed you in.
神が自分を置いてくださった家族に感謝することです。
If you follow His way, He will cause things to turn out for the best in the end.
神の道をフォローすれば、物事がすべて最後には最善へと変えられるということです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, I want us to look at Jesus' heavenly mission.
二つ目です。神に与えられたイエスの務め。神に与えられたイエスの務め。
The second part of verse 19 says,But they were not able to get near him because of the crowd.
今日の御言葉19節に、群衆のためにそばへ近寄れなかったとあります。
In following his heavenly father's will, Jesus had to move on into a public ministry.
イエスは神の御心に従って、公の働きをスタートしました。
For almost 30 years, he lived with his earthly family, working in the family carpentry business. But having reached maturity as a man, God moved him into the next phase of his mission on earth.
それまで家業の大工として、家業の大工をしながら働き、家族と一緒に30年ほど過ごしたんです。そしてやがて一人の男として成熟したとき、神はそのイエスをこの世での次の段階の務めへと移されました。
And in this phase of his mission, the more public phase, Jesus touched many people's lives during his final 3 years on earth.
神から与えられた務めは、イエスのこの世での最後の3年の間に、その務めによって多くの人の人生を変えました。
Jesus' whole life was a heavenly mission, but in the last 3 years, the focus became a more external one, reaching out to many.
実際イエスの人生すべてが神に与えられた務めだったわけですが、最後の3年はイエスが外に出て行って外へ向けられた務めでした。
Let's read 2 TimothyChapter 2, verses 1 to 4.
では、テモテへの手紙第2を見ます。テモテへの手紙第2、2章1から4節です。
You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。
And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others.
多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。
Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus.
キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。
No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer.
兵役についていながら、日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは、帳簿したものを喜ばせるためです。
There is a time that a soldier is trained, and there also is a time that a soldier is in active duty.
兵士には訓練の時と実際に戦いの場にもで戦う実戦の時があります。
In this way, we can view the first 30 years of Jesus' life as training.And the last three years as active duty.
イエスの人生の最初の30年は訓練の時、そして最後の3年は実戦の時と見ることができると思います。
Jesus's three-year public ministry can be likened to a military campaign, not against earthly powers.But rather fighting against the forces of darkness in the ultimate battle climaxing in the crucifixion.
その3年の公の務めは軍隊の軍事行動のようなものですが、それはこの世の人間の力に対抗するものではなくて、十字架上でクライマックスとなる究極の暗黒の力に対抗した戦いでした。
Turn with me to Mark chapter 10, verses 28 to 34 for our last Bible reading today.
では、マルコの福音書10章を見ます。マルコの福音書10章28から34節です。
Then Peter spoke up. We have left everything to follow you.
ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。
Truly, I tell you, Jesus replied, no one who has leftHome, or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or fields for me and the gospel.
イエスは言われた。まことにあなた方に告げます。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので。
Will fail to receive.100 times as much in this present age, homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecution, and in the age to come, eternal life.
その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、 子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。
But many who are first will be last, and the last first.
しかし、先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。
They were on their way up to Jerusalem with Jesus leading the way, and the disciples were astonished, while those who followed were afraid. Again, Jesus took the 12 aside and told him what was going to happen to him.
さて、一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び十二弟子をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。
We are going up to Jerusalem, he said, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and to the teachers of the law. They will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles.
さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。
Who will mock him and spit on him, flog him and kill him? 3 days later, he will rise.
すると彼らはあざけり、唾をかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は三日の後によみがえります。
Jesus had moved out from his earthly family's home, not because he was a bad son who abandoned them, rather he was following a higher calling.
イエスはこの世の彼の家族のもとから出て行きました。それは家族を見捨てたわけではなく、神からの託されたより高い召しをフォローしたのです。
Just like his promise to his own disciples, Jesus had gained a much larger family of disciples and followers.
それはイエスが自分の弟子に約束したように、より大きな弟子たちの家族をイエスは手にされたの、手にしたということです。
There is a parallel with the way Jesus carried out his mission with that of a military commander, but there was also a big difference.
イエスが遂行された任務は軍隊の指揮官と並行するところもありますが、大きな違いがあります。
He wasn't on his way to Jerusalem with armed soldiers to take over by military force.
イエスは武装した兵士たちと共に武力によって征服するしようとしてエルサレムに向かったのではありません。
Rather, he was going up to Jerusalem to surrender and be mistreated, and yet through that win a much greater victory, the resurrection, the defeat of death.
そうではなく、イエスは自分を明け渡し、自分が虐待されるためにエルサレムへと登ったのです。まさにそれが勝利と勝利を超えるものだったのです。
Giving all of us who follow Jesus the hope that one day we will be raised again from the dead in a perfect, incorruptible body and live eternally in heavenly paradise.
その行為によってイエスは死からよみがえり、死に打ち勝ったのです。イエスをフォローする者皆に与えられている希望がこれです。私たちは死んでも、かの日に、 完璧な形でよみがえり、天国で永遠に生きるのです。
Are you going to join Jesus in his heavenly mission to reach the lost?
イエスの働きであった迷える者たちを神のもとへと運ぶというその務めにあなたは加わりますか?
The costs may be great, but the rewards far outweigh the costs.
加われば高くつくかもしれません。でも報酬はずっとずっとそれをはるかに超えるものです。
Join with Jesus in this heavenly mission today.
神に与えられたイエスの務め、その働きに今日参加しましょう。
アーメン。
アーメン。